円蔵のマーケット天気予報。12月22日月曜日、こんにちは、円蔵です。今週もマーケット天気予報をお届けします。この番組は毎週月曜または火曜日の週1回更新でお届けしています。メニューとしましては、まず先週の総括、そして今週の展望、予想レンジ、イベントなどをお知らせします。そして皆様からの質問の回答や気になる用語解説などを行っていきます。それでは今週もよろしくお願いいたします。
この番組は無料投資メールマガジン奥の近道の提供でお送りいたします。
先週の総括。先々週 1.30 台を回復したユーロドルは上昇し、引き続きドル安となりました。16日の FOMC 米国連邦公開市場委員会が金利をゼロにしたことでドル安が加速しました。 FOMC は短期金利である FF 金利の誘導目標をゼロから0.25% とし、エージェンシー債と呼ばれる政府機関の債券や不動産絡みの債券の購入を行うことで量的緩和の姿勢を示しました。ドルはユーロで特にドル安ユーロ高が顕著になり 1.4719 まで上昇。ドル円も87円13銭まで下落しました。ユーロは9月22日に下落前の高値1.4866 をつけてから下落しましたが、ユーロはその手前まで上昇した後、クリスマス前の休暇を控えた利食いが出たのか 1.3824 まで下落した後 1.3919 で引けました。以上、先週の総括でした。今週の展望。米国政府は19日に経営危機に陥っているビッグスリー、米国自動車三大メーカーに対して金融安定化法の公的資金枠から174億ドル約1兆5000億円のつなぎ融資を行うことを発表しました。そのうち134億ドル近くを実施します。対象となるのはゼネラルモータースとクライスラーの2社となります。金融安定化法案に基づく融資が金融機関以外の企業に適用されることは初めてとなり、これにより年内に融資を受けなければ資金繰りに行き詰まるとしていたゼネラルモータースとクライスラーは年内の破綻を回避できる見込みとなりました。これを受けて本日東京市場では株価も堅調に推移し、またドル円は90円台、ユーロ円も125円をサポートされ126円台近くまで上昇してきています。今週は23日が東京市場が休場、25日は東京以外の市場が休場、26日も東京、シンガポール、ニューヨーク以外は休場となり、マーケットの流動性は極端に低下します。また海外勢も通常であれば長いクリスマス休暇に入るために投資家もあまり動きません。このような状態になる前に先週のうちに売らなければならないドルが売られてしまい、そしてあまりにも急激なドル売りの動きに利食いも入り終了しました。今週はおそらく先週のレンジを抜けることができず、レンジ内の動きになるでしょう。ただ流動性は極端に低下しますから、レンジ内でも動きは激しくなるかもしれません。こんな時は休むも相場ですから、様子見を決め込んでお休みするのもいいかもしれません。材料は22日が白川日銀総裁の講演、23日はトルシエ ECB 総裁講演、米中古住宅販売、 新築住宅販売、24日は米耐久財受注、25日は BOJ 議事録があります。予想レンジはドル円は87円から92円、ユーロドルは 1.35 から 1.45 を予想しています。以上、今週の展望でした。
円蔵のマーケット天気予報。
今回は日銀の利下げに関して述べてみたいと思います。先週、日本銀行は短期金利の誘導目標を 0.2% 引き下げて 0.1% にしました。また、長期国債の買い切りオペを月1兆2000億円から1兆4000億円に2000億円増加しました。長期国債の買い切りオペでは、金額の増加だけではなく、30年国債の追加、変動率期債の追加、物価連動債の追加が行われました。変動率期債や物価連動債はプライスがつきづらくなっていて、市場の流動性が非常に落ちていましたから、これらの国債を買い切りオペに加えるということは非常に効果のあることと評価されています。企業の短期の約束手形であるコマーシャルペーパーの買い入れも実施することに決めました。ここでコマーシャルペーパーの買い入れについて解説したいと思います。コマーシャルペーパーというのは一般の企業の短期の約束手形ですから、日銀がこれを買い入れるということは、日銀が直接一般の企業の資金繰りを手助けするということになります。国債の買い入れなどは、あるいは市中の銀行に日銀がお金を供給するのは通常の日銀の業務ですが、市中の銀行から企業にお金が流れないような今の信用危機の状況を考えた場合、日銀が直接一般の企業の約束手形であるコマーシャルペーパーを買い入れることは、銀行を飛び越えて直接一般の企業の資金繰りをサポートしますから、これは非常に金融緩和の効果、あるいは資金が一般の企業あるいは経済に流れる効果を手助けする方法となります。今回日銀は市場が予想していた緩和策を全て出してきて、それなりに頑張っていたと評価できますが、米国が先にゼロ金利にしてしまったためにサプライズがないことを考えると、利下げは明確な円高阻止のメッセージとはなりませんでした。ただ利下げすることで通貨高を懸念した後に介入という手順であれば、円高が早すぎるので日銀単独でドル買い円売り介入をしたというメッセージは出しやすいと思います。当初90円割れが介入レベルではないかと噂されていましたが、依然ドル買い円売り介入は行われておりません。ただ急激な円高が進み85円を割れてくるような事態では、そろそろ介入がいつ出てもおかしくないのではないでしょうか。以上、今週の話題でした。以上、今日の内容はいかがだったでしょうか。お便りご質問大歓迎です。ぜひ皆さんのメールコメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
メールの宛先は enzopodcast@gmail.com enzopodcast@gmail.com です。
それではまた来週。
円蔵のマーケット天気予報。この番組は投資情報メールマガジン奥の近道がお送りいたしました。